ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
次回もなんですが、はい、あの夏場にね、はい、やっぱり見たくなる映画といえばね、はい、パト2だったりね、あのパト1もそうですけど、ね、
パト1の方が、うん、なんか台風が来ると、
う
ん、
まあそうですね。パト2は雪が降ってくれたですもんね、はい、パト1はあの暑い街を刑事がね、 あのガムラン音楽の中を再開発地区を歩いて回るっていうのは、はい、そういやパトワンは今年まだ見れてないですね。持ってるからまた見ますけど、まあ、かなり押井守の実写版パトレバーとかもまた見直して、はい、僕ボックス持ってるんですけどね、うん、僕ボックスってあんまりガンダムとかでも買わない方なの、お金ないから。でもそれでも、実写版のパトレバー買ったし、それでなんていうんですかね、オーディオコメンタリーが好きなんですよ。うん、で、オーディオコメンタリー見ると、まあ、倍以上の時間かかるわけですし、で、やっぱね、オーディオコメンタリーって、例えば、まあ、出てる役者さんたちの座談会もいいですしね、はい、声優さんの座談会もいいと思いますけど、まあ、大体は監督とかスタッフじゃないですか。で、音響監督の誰々ですとか言いながらね、はい、やる。でもさ、あれ、流れてる映画とかアニメって、その尺のまま1時間とか2時間で終わっちゃうから、はい、話せることって、その、ね、この場面でこんな苦労なことがあったんだよって言ってもさ、次のシーンどんどん行くから、はい、あれってオーディオコメンタリーって実は一周じゃ足りないはずなんだよね。
そうです。
ね。だから僕、オーディオコメンタリーって、5周目、6周目とか、やってほしいぐらいなのよ。もう一晩中喋ってるとか、その都度、なんていうの、エンドレスで再生されて。
オーディオコメンタリーだけ、映像が途中で止まる、うん、あとずっと喋り続けるオーディオコメンタリー。
いや、そんなんでもいいと思う。
そういう風にしひんかったらないですよ。このシーンはって言ってガー、
う
ん。
そうそうそう。もうそしたらね、大学の授業みたいになるだろうけど、僕はね、そういうものにこそ金を払うのよってあると思うよね。うん、もうその、なんか通信大学行くようなもんですよね。うん、で、映画監督の専門学校に行くようなもんだよね。で、まあ、ことにね、もう咳込まないで、ね、別に何も食べてないのにむせないで、
いや、ポテチの。
ポテチのカスを食べてむせないで、東鈴さん。まあそんなこんなで、いやーもう、その、なんていうのかな、隅から隅まで見て楽しめる作品を、まずそうそうないと思うしね。うん、それだけのバリューのある作り込みのある作品を作ってくれる人が稀有なので、まあやっぱ押井守だなとかなっちゃう、富野由悠季とかなるんですけど、僕コロナ禍で1月ぐらいからずっとまあ家に閉じ込められたような生活も1年弱になりますけれども、今年1年はずっとそうでしょうけども、ね、残念ながらね、ガンダムを見ようという気が起きなかったですね。でね、なんていうのかな、ガンダムは僕の人生のバイブルで、富野ガンダムは全部見るんですけれども、何回見てもいいと思うし、何回見ても発見があるんですけど、ガンダムの弱点か知らないんですけど、今じゃないなって思う時があるんですよ。特に、この、地震、例えば、原発事故が起きた 3.11 の時も、ガンダムは見れなかったんですよね。つまり、今まさに、危機があるって時に、ガンダムなんか見てられないんですよ、はっきり言うと。ガンダムというものは、むしろ、世はこともなし、平安であるという、平和な世の中にこそ、今だろうって思って見るんですよね。こんな平和な世の中いつまでも続くと思うなよ、みたいな気分で見るんですよね。ところが、今まさに原発が爆発してる時に、ガンダムなんか見ててもうただの現実逃避にしかならないと。そういう時はむしろやっぱり小松明日本沈没とかね、ああいう昔の復活の日とか、ああいうクライシス映画を見たり、やっぱり押井守なんですよ。押井守が台頭してくるんですよ。で、まあ本当に押井守がなければ僕はコロナ禍を生き延びれなかったんじゃないかなと思うぐらい、なんかガンダム見る気がしなかった。 うん、でやっぱりね、本でも映画でも今この時にあなたにっていう作品が多分あると思えるんですよね。だからいや、ターン A ガンダムとかは人によっては今こそ見ていいなって思ってもらえる作品だと思うし、深い作品は富野ガンダム全般にわたってあるんですけども、僕が改めて今見たいなと思ったのはどっちかというと押井守でした。でありがたいことに押井守の本がいっぱい出ていて、これも富野さんと似てるけど富野以上にある意味出ていて、つまり押井守の考えていることを知りたいなっていう気に作品がさせるんですよね。そしてそれに応えるぐらい思想本みたいにして押井守の本が出ていまして、それを読むと今度また押井守の作品を見たいなって思うんですよね。で、あれクソつまらないと思ってたけど、いやもしかして面白いんじゃないかと思ったのがスカイクローラーだったりして、はい、スカイクローラーは来週丸々一本話したいことがあります。というかさっき見たんだよね。うん、何年か、10年ぶりぐらいに。で、まず、本を今日は紹介しますけど、面白いとこからいきましょう。誰も語らなかったジブリを語る押井守っていう、押井守がジブリをバッと、バサバサ切りまくるというか、悪口言いまくるという本が出てまして、これは買っといた方がいいと思います。で、前書きだけ読ませていただきます。珍しく。全部。面白いので。先にお茶を飲ませていただいて。で、先に言っておきますが、僕は講談師というのもあるのか、本を声を出して読むことが多いんですよね。で、今は逆に声を出さないと読めなくなってしまいました。というのは発声練習のついでにやったことなんですが、声を出して読むとゆっくりしか読めないんですよ、ね、ゆっくり読まないと僕本を読みながら他のことを考えてしまったりする方なので、何にも読めてないんですよ。だから読み終わった後にもう一回最初から読まないといけない羽目になるんですよ。それで何回やっても頭に入らない場合ある。だけど声に出して読むと目読の5分の1ぐらいの速度になりますよね。ゆっくりになりますよね。だから嫌でも頭に入るので、本を結局一回読むだけで二度と読まなくて済むので、音読の方が結局効率がいいということで音読することにしているんですが、
学校の先生ってだから音読生って言うんですかね。
いやそんなことないと思うよ。学校の先生って国家の手先だから、はい、そこまで優しくないと思うよ。ただ単にノルマとしてやってるんだと思うよ、うん、みんなでこれはなんとかのっていう はい、戦前教育みたいなのが、はい、教育だと思ってるんだと思うよ、うん、読み上げるっていう終身の授業みたいね、はい、うん、で、押井守る誰も語らなかったジブリを語ろう前書き、そんなに長くないので全部読みますが、あらかじめ申し上げておきますが、本書は一部の方々が期待しているであろうスタジオジブリに対する悪口増言、ツッコミ放題言いたい放題を活字にして私憤を晴らすという意図で出版されたものではありません。かっこ、まあ、一部にはそれも含みますが、これ、期待通り悪口増言の内容になってますんでね。はい。
違うと言いながら。
はい、違うと言いながら。で、続き。本書の意図は大雑把に言って二つあります。スタジオジブリ及び宮崎駿監督に対する批判の類は、まず公の場で見かけることがありません。共通の利害を暗黙の了解として、その内部における批判を許さない共同対応。インナーサークルと称しますが、例えばスポーツの世界におけるフィギュアスケート団体などはこの典型と言えるでしょう。世間の注目度の高い割に参加者が限定されており、その評価が客観性を証明しにくい競技などにこの傾向が見られるようですが、少数のプロと大多数のアマチュアで成立する世界には往々にしてこのインナーサークルが発生します。スタジオジブリ及び宮崎駿作品に対する批判の類がなぜか公の場で語られず活字になりにくいという背景には同様の事情が存在するのではないかというのがかねてからの私の考えでした。鈴木敏夫が暗躍し弾圧して回っているからだなどということがあるはずがありません。私は彼を表して ゲッペルスの末裔とか東小金井のジェルジンスキーとかの悪口を垂れ流してきましたが1回の映画プロデューサーである彼に全マスコミの口を塞ぐ政治的権力などあろうはずがありません。スタジオジブリの作品はなぜ批判にさらされないのか、その全ての作品が名作傑作のオンパレードなどということはありえません。むしろ事態は全くの逆であり、その表現力の卓越さはともかく、映画作品としては突っ込み放題のとんでも映画と呼ぶしかないものがほとんどです。いや、そんなことはない、俺は何度も見てその度に感動したぞと主張される方も多いでしょうが、それはそれで一向に構いません。しかし観客として十分以上に楽しめたという主張と作品の評価とはあくまで別物なのです。このように 100% 完璧などという作品も個人も組織も存在するわけがありません。事実として他のどんな監督作品も興行成績とは別次元で作品としての評価が問われ、必ずと言っていいほど賛否が分かれるのが通常でありながら、なぜスタジオジブリの作品は公式の場では絶賛され続けるのか。この辺の事情を具体的な個々の作品に触れながら明らかにしてみたい、あらゆるバイアスを無視して語ってみようというのが本書の最初にして最大の意図であり動機でもあります。そんなことをして何になるのかと問われるなら、それをしてなぜいけないのかとお答えしたい。映画は語られるべきであって、語られて初めて映画になるものなのです。さらにもう一つ、スタジオジブリという制作会社はなぜ創設され、かくも長きにわたって日本の映画業界にその存在感を示し続けることができたのか、君臨したとは申しません、やや大げさに言うなら、その歴史的背景とでも言うべきものを検証してみたいという意図がそれです。宮崎駿監督が引退を表明し、すでに復活も表明しましたが、スタジオジブリという得意なアニメスタジオが、あえて申せば、その歴史的使命を終えた今こそ、それを語るべきなのです。なお、読者の便宜を図りつつ、語る私自身も楽しむために、あえて評論形式ではなく対談形式としました。語る相手は友達はいらないに引き続き、映画ライターの渡辺真紀さんにお願いしました。彼女は持ち前の得意な天然系のキャラクターで、世界に名だたる映画監督たちの懐深く侵入し、ユニークなインタビュー記事をものにした映画対人材であり、また極めて説得しがたいその性格が今回の意図には適材であると判断しました。ただし困ったことに、私も牧さんも本格的な脱線人間であり、話題がそれることがしばしばで、対談の行方は用として定まらぬこともしばしばで、担当編集者さんには大変なご苦労をおかけしました。また滑舌が悪いくせに早口で、何を言っているかわからない私の言葉をテープから起こしてくれた野口くんにこの場を借りて感謝を述べておきます。反論も文句もあるでしょうが、とりあえず最後まで読んでいただければ幸いです、ね、仕事場にて押井守というこの前書きなんですけども、押井守の本はですね、めちゃくちゃ読みやすいんですよ。今の前書きでもほぼ噛まずに読めたじゃないですか。なかなかね、我々でもね、こう活字を読むのはね、なんか序列が回らなかったり発音しにくい言葉があったりしてね、もっと噛むものなんですよ。ところがね、押井守のね、その文章というのはなぜか音読しやすく、あっという間に読み終えてしまうね。だからそれはなぜかよくわからない。ただ彼の意思が貫徹している文章というか、ちょっと思想がかった書き方をするので多分読みやすいんだよね。だらだらだらだら内容を書いてるんじゃなくて、あのなんかね、やっぱ魂がこもった文章というのは読みやすいんじゃないのかなと思います。そしてこの前書きにあった通り、彼はこう言ってるんですよ。スタジオジブリをその褒めているのは国策なんじゃないかと。NHK とかその新聞社とかがもう結論ありき、スタジオジブリの作るものは全部名作傑作なんだっていう結論ありきで NHK の特集を作ったり、あの CM を打ってくるので、 誰も中身も見ないで最初からできる前から傑作なんだって万歳三唱してるんじゃないかっていう、これ僕たちが勘のいい若者なら誰しもが思っていたことを天下の押井守がそうなんじゃないかって言ってこの本作ってるんですよ。だから面白い、超面白いです。で、この他の文章の中にも印象的なのは、宮崎駿は天才なんですかっていうのに、いや確かにその絵描きとしては天才だけども映画監督としては二流以下ですとか書いてたりして、それは言い過ぎじゃないですかとかいろいろなんですけど、いやもう確実に二流以下ですっていうふうなことを書いていたり、それはなぜかっていうこともちゃんと言っているし、そしてその紅の豚とかそのタイトル順にね、あのラピュタからナウシカから始まってタイトル順にずっと評論があって、でこれジブリを語るだから高畑作品もあって、で他のアリエッティなどの他の監督作品も、全部あります。かぐや姫もあるから結構新しいとこまでありますね。でこれで分かったんですけど、その鈴木敏夫さんっていう名物プロデューサーと本当に仲良しなんですね。で腐れ縁と言ってますけども、だから悪口お互いに言い放題の関係があって、で本当に仲はいいけれども性格は真反対で、なんていうのかな、お互い心底を嫌い合ってるっていうのかな。でまあ僕でって思ったらやっぱ細川博司監督とかかなと思うんだけど、仲良くさせてもらってるけど思想とか性格がもう真反対で、虫図が入って知るほどその彼の思想は好きではないっていうようなものが、でもこれが友情、押井守は友達いないって言ってます。それで友達なんかいらないって言ってるから、これは友情という言葉じゃないんだろうけど、でも俗に言う友情なんだろうなっていうふうに思える。だからとても、まあ、ある種幸せな関係というのかな。で押井守が言うことの大賛成なのは、やはり作品を虚心坦懐にいいとか悪いとか言おうじゃないかっていうことですよね。それが映画監督としては当然だし、映画を見る我々としても当然であって、そのスタジオジブリは日本が誇る最高のコンテンツホルダーなんだみたいな、それに異論を差し挟むのは非国民なんだみたいなことになってるんじゃないのっていう、それは鈴木敏夫がそういうふうに持っていった、あいつこそがナチスの宣伝省の大臣なんだっていうようなねことを言ってるけど、これ半分本気で言ってるわけですよ。でそういうものにすぐ乗っかってくる NHK とかその文科省っていうのは何なんだと、本当のとにかくアニメも内容も見ないで、この人が天才でこの人が名作を作る人なんだというふうに決めつけて書かれるというのはおかしいんじゃないかということですよね。そういう中で言うと、その宮崎駿も利用されたと、その鈴木敏夫に利用されて、本当になんか宮崎駿は日本の誇る一番の天才クリエイターなんだっていうふうになっちゃってますけど、全然そんなことないじゃないかっていうことを書いてて、まさにこれがなんか現代の禁書のような内容になっているけど、僕はそうそうその通りだよと思った。はい。で、あと2冊あるんですけど、こっちの方がいいですかね。やっぱり友達はいらないっていう本があって、で、これは友達はいらないっていう本の増補改訂版なんですけど、ちょっと一章増えただけで、内容はほぼ全く一緒です。で、やっぱり友達はいらないっていう本はすごく良かったですね。で、まず最初に書いてあることが、その友達を持たないとダメなんだっていう思想が間違っているっていうことを最初に書いてます。で、もう一冊の凡人として生きるということっていう、こう文庫本みたいな小さい本の方も、こっちも同じような構造で、最初に若いっていうのはいいことだよねっていうのは間違いだと、間違いというかね、君たちは洗脳されててプロパガンダに騙されているっていうことを両方書いてるんですよ。こっちは 友達は必要だっていうプロパガンダがあるけど嘘だって言ってるんですよね。でこっちは若いってことはいいことだっていうプロパガンダがあるが嘘だって言ってるんですよ。でこの嘘に気づけば人生はすごく開けるんだってことを書いてるんですね。で自己啓発本っていうのは 98% カスだけれども僕の本は残りの 2% に入る本だから間違いありませんって書いてるんだよね。でこれだけね恥ずかしいことをね98% はカスだけど僕の本はその残りの 2% に属するっていうことはね押井守はよく言ったなと思う。でそれぐらいね本気なんだよこの人は。で例えば友達は大事でしょっていうプロパガンダについてジャンプが友情勝利なんとか努力勝利っていうプロパガンダを掲げていることも有名ですけれども、友達って何なんだよって言われた時にどこにも定義が見つからないでしょ。例えば東谷さんが誰か友達と思ってる人がいるとして、じゃあ相手はお前のこと友達と思ってるか分かんないよって言われた時に、
いやし友達という定義、
定義ないんだよね。
自身から違うかもしれない。そう、僕が思ってるのと友達が思ってる友達の定義っていうのが、
例えば親子だったら、はい、絶対に誰が何と言おうと親子なんだよね、
はい、血がつながっている、ね、
とかご近所さんもそうだし、はい、揺るがぬ定義があるというか、はい、認定できるわけだ、うん、だけど友達って一生認定できないし、うん、僕ら東出さんが友達なんだって言ったって、向こうがそう思ってるとは限らないよって言われた時シュンってなっちゃう、ね、こんな不安定なものはないっていう話なんだよ。でこれは僕も前から気づいてた。でこんな不安定なものはないのに友達がいないとやばいっていうプロパガンダが一人歩きして起こったことが LINE 地獄だって書いてるね。つまりとにかく若いうちは特にそのプロパガンダに洗脳されて、とにかく友達をたくさん持っとかないとやばいんだって思うからずっと LINE でその既読無視しないようにしたりとか、はい、その友達といる時もお互いにスマホで他の友達と連絡取り合うとか、もう本末転倒になっているっていうね。で押井守は友達は一人もいらないんだけれども、いるのは一番いるのは師匠、師匠がいると。でそれは死んだ人でも構わないって言ってますね。つまり 本の中にいる人とかで構わない。で次に必要なのは仕事仲間で、仕事仲間と友達は一緒じゃないかって突っ込まれてるんですけど、違うって言ってますね。仕事仲間は例えばガンダムの話を、僕の場合ね、ガンダムの話をするならこの人がとしたい。で、映画の話をするならこの人としたい。ラジオをする相手は東辻だっていうふうに役割が決まっているわけであって、じゃあそのラジオをする相手は東辻さんだ。じゃあ東辻さんと今度海に行こうっていうの完全関係がないというふうに言ってるんですね。ただただだらだら仲良くすればいいっていう話じゃなくて、それぞれに優先順位があって、この人とこの付き合いが必要だっていうことが仕事仲間であって、友達とは違うんだって言ってるんですね。一緒にするなって言ってるんですね。それから、犬猫。これは小さき命と書いてるけど、人間ではね、一生、自分の子供であってもね、絶対実現しないものが、この犬とか猫とか、のその存在であって、犬とか猫とかはどんな人に対しても純粋に愛情を向けてくれる。それがどんな汚いデブの親父であってもジジイであってもおばさんであってもそれは関係ない。だけれども人間だと自分の例え子供であってもね、その関係性とか社会性とか言葉が使えることによって、そういう、役割で見てしまう。つまり、 一生命体として愛してくれるってことはないんですよね。だから奥さんだったら旦那として、娘さんだったらお父さんとしてという肩書き付きなんだよね。肩書きがついてない。で、東出さんを愛してくれる人は人間ではいないということになるんです。で、もしいるとしたら、この何て言うのかな、押井守はある日イラクに行ってとっ捕まって行方不明になった時にすぐに飛行機に乗ってイラクまで来てくれる人を友達と言っていいだろうって書いてる。で、そんな人は僕には一人もいないので僕は友達はゼロだって言ってるんだよね。で、そう言われるとそんな人いますかって話だよね。だからさすがにいないでしょ。だから僕は東出さんがイラクでとっ捕まってもさすがにそこまでしないと思うし、お互いそうだよね。
でも、でも天ヶ崎の病院ぐらいやったら、
そうそうそうそうそう、
行く、
そうそうそう。だからそういう感じで行くと、ハードルはやっぱりイラクまで行くぐらいっていうことを言っていて、はい、まあ天ヶ崎の病院ぐらいまでっていう関係でもないよりはマシだけどね、なんていうのか、友達っていうそのものすごいいい加減な定義で言うと、これも論じてもしょうがないっていうことですね。つまり、今言ったぐらいかな、師匠と仕事仲間と犬猫ともう一つぐらいあったけど、まあ、そういうものがあれば十分であって、友達っていうものを追い求めるとそもそも定義もなければこんなあやふやなものはないんで、大変危険な目に遭いますよっていうことなので、まずそのこの本を一冊書いたのはもうとにかく友達思想を捨てろと、これがあなたの人生をダメにしているっていう一番の洗脳だからっていうことで、その洗脳から解いてあげますよっていう本です。はい、確かにいい本です。で、凡人として生きるということっていう本は、これまた押井守の哲学書ですね。で、今やっぱ押井守みたいに哲学書を出せるアニメ作家っていうのが、映画監督っていうのがあんまりいないじゃないですか。で、僕は富野はそういう本を出してると思うけれど、そういう人って生い立ちから知る値打ちあるんですよね。どういう小学校生活をしてどういう学校へ行ってっていうようなことを富野義行の場合は知りたいし、押井守の場合も知りたいしってあるんだけれども、まあ庵野秀明だと分かれるでしょうね。僕は別に知りたいと思わないけどもね。で、こういう思想本みたいなのを出せるっていうのは相当覚悟のいることだと思うし、まあ叩かれたりもするだろうね。お前何様のつもりだみたいにね。で、まあなんていうのかな、なんかさ。大したことないのにこういう思想本みたいなの出しちゃうやつもいるじゃない。そういうやつの本っていうのはもう何ページか読んだら、あ、これいわゆるスピリチュアル本だってなっちゃうやつね。だからスピリチュアル本っていうのは大したことない、まあ詐欺師みたいなやつが書いた本をスピリチュアル本っていうと思うんだけど、それが、あ、これはガチだなって思える本を哲学書っていうんだよね。で、これ本当に際どいところだけど、押井守は 98% がクズ出てるのはスピリチュアル本で、で 2% が哲学本なんだって言っているので、こっちは確かにそれだけの覚悟を持って書いてるから読む値打ちがありますね。で、こっちはさっきも言いましたけど、なんていうのかな、若いっていうことがいいことなんかでは全然ないですよっていう、その若いっていいよねっていうのはプロパガンダであり嘘ですから、信じないようにっていうことがもういきなりド頭に書いてある本です。で、自由とは何かっていうことが書いてあったり、勝つとか負けるとはどういうことかっていうのが書いてあったり、セックスと文明論っていうのがあったり、まあ引きこもってもいいじゃないかっていうのがあったり、あと最後にオタク論っていうのがあって、まあ、オタクをかなり肯定したようなことも書いてありますね。 で、あとカプサロンっていうのが最後かな、一番最後で、まあ、つまりその彼はさ、社会主義運動にも若い頃参加してたのが あるので、その平等、自由と平等っていうものについてかなりよく考えていてね、その真逆だというわけですよね。その平等という共産主義みたいなのになれば自由は全ゼロになるよって。でも自由を突き詰めていくともうとんでもない格差社会になるよっていう、まあ資本主義と社会主義のことだよね。だから結局彼はどう占めているかっていうと、いい加減にならないといけないんだ。まあ我々だよね、関西人だよね。そのジャリンコチェーンの世界みたいにいい加減に生きなさいって書いてあって、でそれにおっさんになれって書いてあるのよ。親父とか書いてるけど、で親父はいい加減に生きて人生を楽しめてると。だから親父になれる人、まあ普通の人っていうのは一番偉いんだっていうようなことを、まあ、書いているんですよね。だからこういうね、本当の哲学書っていうのは結局普通のことを書いてるんですよ。で普通のことを書いてるんだけど、なかなかその普通のことが大事なんだってことに確信が持てないんだよね、生きてると、うん、でもこういう本で理路整然とこう組み立てていってくれると、やはりまあ東洋の言葉で言うと中庸っていう言葉があるんだけど、中庸っていうのは何でもほどほどっていうことだよね。でそれが一番いいんだっていうことを、そのいわゆる四書五経というか哲学書、まあ東洋の哲学書はずっともう何千年も前から言ってるんだけど、その中庸っていうのは凡庸ってことですよね。だから凡庸の何がいいのっていうとよくわかんないんだけど、やっぱり凡庸が一番いいんだよっていうことをその書いてくれてるから、これ凡人として生きるということっていうタイトルに、まあ、なっとるっていうことですよね。うん、なので、まあ、この3冊を紹介したらね、汗びっしょりなんですよ。
そうです、
ね。エアコン入れ、ガンガン入れてるのに。コロナじゃないといいんだけどね。でも本当、なんだろう、なんでこんな焦ってるんだろうな。はい。というわけで、これでもまあ30分ほどですので、今日は早く終われるかな。この後に、うん、まあ、スカイクローラー、を見た話をしたいんですけども、東水さん、ここまでで何かご感想を述べてください、はい、僕が汗拭いてる間に。
押井守ってテレビでインタビューというか、なんか喋ってんの見てたけど、そういう思想を持ってる人っていうイメージがなかったんですけどね。
うんうん、あ、そう、彼はですね、変なイデオロギーはもうとっくに捨ててますよ。そういう思想って言うとね、なんか変な宗教家みたいなイメージ出ちゃうけど、うん、そうじゃなくて、富野さんって思想を持ってるけど、右翼とか左翼じゃないじゃん。オリジナル思想っていうか、やっぱり富野じゃん。うん、富野の思想じゃん。それと一緒だよ。オシーズムだし、僕も結構思想を持ってる方だと思うんだけど、なんていうのかな、思想を持ってない人間はむしろ当たり前になったし、僕はノンポリですって言う人多いんだけど、そうそう、だから右とか左とか言ってる連中はその段階でダメだよね。武士道みたいなもんで、思想を持ってない人って何の意味もないと思うんだよね。で、あ、そうそう、押し守はね、空手もやってんだよね。で、僕、居合の道場も行ってたけど、すごい、やっぱり、日本の武道をやると、いいっていうのがあって、まあ、僕もまたできれば道場とか行きたいんだけどね、なんていうのかな、実写版パトレーバーで、2作目、3作目かな、竹中直人が出てくる回があるでしょ。はい、ゲーセンで主人公の女の子が戦って、はいはい、それで、いや、あの回かなり良くて、竹中直人と対決する時に、後藤田隊長が、こう、憎しみはダメだよってアドバイスでね、 憎しみはダメ、持ったらダメだよって、怒りを持てっていうのね。で、なぜなら憎しみは愛と同じだからだって。だから弱みになってしまうと。だが怒りというものは最強なんだって言って、怒れ泉のみたいなことでね、うん、でそういうのって本当に思想が普段からない人間がどっかから引っ張って言わせたら、うん、へみたいな話だと思う。だけど、あ、これおしいさんが、ま、もういつも思ってることなんだろうなっていうのがあって、それでそのなんていうのかな、つまりそれは憎しみと怒りの違いが分かってる人と同じでしょって思ってる人っていうのは全然違うよねっていうことで、あとその竹中直人がヤンキーみたいなのに絡まれてボコボコに返り討ちにするっていうシーンがあって、その時にやっぱかっこよくて、それおしいさんが全部言わせてると思うんだけど、勝つことは思想なんだって言うんですよね。だからなんていうのかな、お前らに恨みはないが勝つことは思想なんだみたいなこと言って立ち去っていくんですよね。つまり押井守も空手の道場行ってるから、若いの3人ぐらいにだったら今でも勝てると思うって書いてるんだけど、つまりまあ男はさ、いつでもさ、その道歩いてて暴漢に襲われる心配とかってあるわけじゃない、うん、今特別治安がいいからそんな心配なく生きれたけど、普通人類の歴史上夜道歩いてたら殺されるかもしれないわけよ。で、そういう時にどうできるだろうかっていうようなことを常にやっぱ考えてるわけね。で、あ、殺されてしまうかもしれないって思った時に、おー、やめてくださいとか、お許しくださいって言っちゃうだろうけども、なんていうのか、3人ぐらいまでだったら倒せるかもしれないし、4人以上だったら逃げれば助かるんだって、パーッと逃げると。でも、なんかみっともないことになって死ぬぐらいだったら、やっぱり戦って死のうみたいな。そういうのって、普段から、前々からシュミュレーションして、心構えしとかないと、目の前に突然ヤンキーの集団が現れた時にはもう遅いんだよね。うん。だから、普段から、やっぱり、そういうものを腹の中に入れとくっていうのは、まさにそういうのは思想のある人なの。だからいろんなパターンが考えられるから、思想を持っとかないと、その都度その、こういうパターンの時はこうしようって全部考えてられないから、うん、その思想を持っとけば、いろんな状況が、ヤンキーが5人の場合、7人の場合、8人の場合、子供の場合っていう風に、いろんな場合があっても、思想みたいなのがあれば対応できるじゃない、その時に。うん、だから俺は、こうなんだからこうするんだ、みたいな。うん、それで言うと、ゴースト・オブ・ツシマ、武士の話だけど、武士っていうのは、武士道があるので、その武士道に照らし合わせればこういう場合はこうするんだっていうのは、おのずからすぐ答えが出るわけよね。そうでないと、その辺の農民たちはもうどうしたらいいのか分かんないっていう状況になるけれども、武士はそこで迷いがないっていうので強さがあるわけでしょ。だから武士道は思想なんだよね。竹中直人は勝つことは思想なんだって言うってことは、負けないっていうことは思想なので、押井守も負けないってことが思想らしくって、その今まで天使の卵っていう映画で大こけして7年間仕事を干されたので、うん、思い知って、今度からは絶対に大こけしない映画を作ろう、つまり負けない映画を作ろうってしたらしいのよ。なのでいろんな人を入れたりして大こけしないで来たから、仕事がやっぱりひっきりなしあるんだって。で、例えばパトレーバーとかは、なんていうのかな、たまにヒット作を出さないと、仕事、いよいよ干されちゃうから、パトレーバーとかはみんなが期待するベタなものをちゃんと作るんだよね。でもそう思ったら今度は、まあ、スカイクローラー順序があるかもしれないけど、押井守の映画ってさ、2回に1回大こけするってよく言うじゃん。あれ、わざとっていうか、押井守が作りたいのはその2回の1回の大こけの方なんだよね。でも大こけ大こけ大こけで言ったらもう干されちゃうから、ヒット大こけヒット大こけでやるのは彼の思想なんだよ。なんと確信犯、
え、じゃあこれは流行らないと思ってやってるんですか。
あ、もう絶対受けないなって思ってやってる。あの、押し守るは、これはいけるだろうと思ってダメだったって感じじゃないね。あの、スカイクローラーで来週たっぷり話すけど、あの、本当に、まあ、なんていうの、高畑勲のことを言ってるところもそうだけど、そう、高畑勲のことをこのジブリ本で、あの、押し守るが言ってるのが面白くて、結局、高畑勲って全く観客を喜ばす気がないんですよ。で、高畑勲、クソインテリって呼んでるの。で、それは彼の師匠、押し守るの師匠が偉い人だったらしいね、アニメ作家でね。その、もう見ながら、このクソインテリがってよく言ってたんだって。で、それで自分もクソインテリって言うようになったらしいんだけど、高畑勲はあまりにも頭が良すぎて、あまりにもインテリすぎて、もう客のことを喜ばそうという気がみじんもないんだってよ。で、途中から、おもひでポロポロとかかな、なんか、思想、自分の思想を実現させるためにアニメ作り出しちゃって、おもひでポロポロ僕見たことないけど、これによると、なんか都会で疲れた OL が田舎へ行って、田舎暮らしを始めたら、田舎の百姓の男と恋に落ちて、で、百姓の男は、すごい立派な、あの、百姓で、で、そこで田舎で生活するっていう話で、つまり都会を否定して田舎行くんだけど、その田舎が全員善人で、田舎の人たちが、そしてもう完全理想社会って、そんなわけねえだろと。それで、その高畑勲って結局お坊ちゃんだから、お前田舎を知らねえんだよっていうふうに言ってるわけ。その通りだよね。だから高畑勲は頭がいいとはいえ、何にも現実のその、地に足のついたことを知らないわけだから、まさにソビエトの指導者とか学生運動の指導者であって、我々人民をみんな餓死させるかねないような人なんだっていうのはなるほどなと思った。で、そんな、何の話だったっけ、高畑勲は何だったっけ、うん、まあまあそんなことをね書いていて面白かったよ、うん、本当に。だから、あ、そうそう、ヒットするしないね。それで押し守りはその高畑勲をそうやって、まあ、こき下ろしているんだけど、押し守る自身も一番やりたかったのは天使の卵なのよね、うん、ところが天使の卵はあまりにも高尚で誰もついてこれないでしょ、うんうん、だけどそれってさ、その師匠がね、この人の師匠がすっごい厳しい人だったらしいけど、唯一褒めてくれたのはやっぱ天使の卵だったらしいんだよ。つまりね、本当に見る人が見れば、天使の卵は押し守る作品で一番いい作品らしいんだよね。わかんねえ。俺らにはもう一生わかんねえ、そのレベルだと。
雰囲気だけしかわからないです。その、なんて言うんですかね。うん、作品の持つ雰囲気。うんうん、それ以上のその思想とか、これは何を描こうとしてるかっていうことはわからないです。
だから、これでわかるでしょ？押井守が一番本当に作りたいものを作ったら天使の卵になっちゃう。だけどそれだとこの世界で生きていけないから、大衆に迎合して迎合して、もう自分を殺して殺して作ったものがうるせえ奴らであり、なんていうの？パトレバーなわけよね。で、これは結局よくあることで、富野義行も、嫌で嫌で仕方なかったロボットアニメガンダムが代表作だし、もう、押し守りにとったパトレーバー二足歩ロボットなんてもう一番やりたくなかったもんだろうね。でもそれが一番の出世作じゃない。で、そういう風に、自分を殺して殺してやったものが実は一番世の中に受けて、自分が一番やりたいものは一番ダメだったわけだから、うん、その中間にあるものがスカイクローラーとかいろいろアサルトガールとかそういうものなんだよね。で、アバルンとか、で、光学機動隊とかね、こう、グラデーションを持っているわけだよ。で、その中で、一つも、なんていうのかな、うっかり売れたとかね、うっかり滑ったってものは押し守るの場合ないようだよ。
うん。
うん、で、確信犯的に、さっき、こないだは受けたから、次のはやりたいことをやろう。滑ろうと思ってやって、やっぱり滑ったなっ って思って、次は少し対処迎合しよう、うん、そしてあやっぱりあの黒字出たから、うん、今度は赤字出そうみたいなことをやっていて、でもどっかにですね、いつかはこの世間に受け入れられない俺の赤字作品が死後評価されるんじゃないかって思ってるみたい。この本の中にもあったけど、生きてるうちに売れた人の作品にはほとんど値打ちがないって言ってるね。モーツァルトとかでも何でも、それで死後評価された人の作品の方が小説でも音楽でも何でも本当に値打ちがあるって言ってるね。日本の画家の可能派じゃない人がいて、なんとか単位じゃない、なんとかってちょっと忘れてたけど、そういう人とかも生きてるうちは認められなかったっていう人がいるんだよね。で、つまり、押井守は、腹の中では、パトレーバーより、100年後には、天使の卵や、その、スカイクロラの方が、評価が伸びるんじゃないかって思っているんだよね。
うん、
そこが、富野もそうですよね。富野も、100年後、200年後に、自分の作品が評価された時に、受ける作品ばっかりだったら、ああ、この当時はこういうのが受けたんだよね、って言って、捨てられていく。まあ、未来人にとってはほぼ値打ちがないね、っていうようになっちゃうと思ってんだよね。だから、現代人にわからないぐらいの作品作ってやろうってなるんだよね。単影団かそうだよね。だから、相当高邁ですよ、だからやっぱり。うん。で、高畑とかもそうですよね。最後の最後のかぐや姫なんていうのも、そのお金出してくれた人を、ほぼ詐欺だよね。ほぼ裏、なんていうのか、騙すというか、まあ、それでやったとこがあると。あ、でもね、この本にね、すごいやばいことが書いてあった。その、高畑勲に最後に7億円とか、出したのは個人なんだよね。かぐや姫の物語は、その、テレビ朝日、日本テレビの、創業者か副社長か忘れたけど、すごい人が、老人だけど、どうしても高畑勲に、高畑勲の大こけしたアニメの、ニルスじゃなくて、なんとかっていう、前見た、なんか初期の頃の映画があるのね。太陽の子だ、なんとかとかいうやつ。うん。で、ごめん、眠そうにしないで。
ちょっと、
ね、前見て喋ったやつ。で、いや、もう高畑勲の最初の頃作った、ホルスかな。
ホルス？
うん、そうそう。で、ホルスの大冒険かな。それで、あれが大好きな、その、人だったそうで、死ぬまでにもう一回高畑映画を見たいっていうので7億円出した。そうなのね。で、途中で金が足りなくてもう7億円かなんか出してもらったかなんか知らないんだけど。でね、そういうスポンサーが何人かいたんだって。で、全員マスコミの偉い人なんだって。で、その偉い人たちが、ある人は宮崎駿に、ある人は高畑勲についてたパトロンなんだよ、
うん。
で、その人たちっていうのは、もうはっきり言って東京のマスコミ界、果ては日本のマスコミ界を牛耳っている。まあ皆さんで知ってるところで言う、まあ鍋つねっていうじゃないですか。渡辺つねをね。ああいう人が結構何人かいるんだよね。老人だよね。もう死んでるけど。で、そういう人たちが多分死んだからジブリが終わったんだけど、その人たちが金をこっそり金を出したり、あるいは会社の方を動かして金を出してきたり、いわゆるこの、なんだろう、広告代理店とかを動員したりして、無理やり、お金を引っ張ってきたり、無理やりヒットさせるように NHK に特色化したりとか、いわゆるヒットって、一部のマスコミの人たちが人為的に作っているのがほとんどなんだよね。自然発生なんてほとんどないんだよね。だから次はこのアイドル売れさせよう、次はこの笑い芸人売れさせようっていう、神の手みたいなのがあって、それはどこかの誰べえなんだよね。 でそれがジブリには何人かいたらしく、その人たちことごとく左翼だったらしい、うん、だから僕ら意外と知らないけれどもすごい大物のおじいちゃんたちで元左翼の金を持ってる左翼っていうのが何人もいるらしいんだよ。もうほぼ死んだけど。で、そのいた人たちがジブリファンでごそっと金とか、あとコネを動員して次の作品を作れっていうようなことをやらせてくれてたみたいなの。だから、結局その政治色がね、つまりみんなが見たいものとかを作ってますよっていうのはジブリのあれじゃん、国民的アニメですよって。ところがそうだよね、わずか何人かの趣味趣向そっちを見てるんだよね。このなんとかさんがこういうのを喜んでくれるだろうみたいなんとか、うん、宮崎駿と思想が合ってるとかね、そういうようなことでジブリ作品というのができる。で、出来上がった作品はその息のかかった仲間や NHK たちが、もう名作認定を最初からして、もう宣伝を兼ねた番組を、特集番組をバーンと打つみたいな、もうレールが敷かれてて、大ヒットするレールが敷かれてて、そこをジブリ作品をファーンって走るだけなんだっていうことを告発してるんですよ、この本の中で。だからね、やっぱ偉いしすごいよ。みんなが思ってるようなものではないんだっていうね、ヒット作とかいうものはっていうね。
確かにね、ジブリの作品を作ってる、それがヒットするか分からへんのに、その制作場面をずっ と撮影し続けてるっていう、
もう決め打ちみたいにね、で、いや、まあ、なかなか NHK の特集も見応えあるんですけれども、そのどっかの時点から本当に国策映画的になったよねっていうのは僕ら幼心に思ってたからね、普通にラピュタぐらいの時は普通だったものがね、普通だったんだけど、普通じゃなくなったんだよね、トトロ以降で。すごくそのなんか政治プロパガンダみたいな匂いも入ってきてて、大人になったらそれがよくわかるようになったけどね、だから変なエコロジーブーム的なノリみたいなもん妙に入り出したしね、なんでそれとか、その鈴木敏夫のそのキャッチコピーね、ああいうのの、その裏側みたいなのも全部書いてある、読んで面白いよ、押井守の本は、というわけで、まあまあ今週は、
はい、
あと2本取らないといけないから頑張って、はい、また終わったらたこ焼きまたたこ焼き焼くから
ありがとうございます
それ食べて帰ってね、はい。次週は、まあ、はい、今日東さん来る前に久しぶりに見たスカイクローラーの話をしたいので、はい、そんな長くならないと思いますが、はい、また来週お会いしましょう。
レコンギスター。